FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は小倉屋株式会社代表取締役社長の小倉慶太郎さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
いい男ですね。
なんでもないです。
若々しい社長でいらっしゃるんですけど、小倉屋さんというと、はい、まあ、これ流通業界の中では、はい、静岡では知らない人はいないんじゃないかと思いますけど、
ま
あ、一般の消費者にとってはね、なかなかちょっと、距離のある世界ではあります。ご紹介いただけますか。
はい、私ども小倉屋はですね、食品の卸売業を営んでおりまして、主にはスーパーマーケットさんですとか、飲食店さん、それから中食のお惣菜屋さん、まあ、いろんなところに食を扱う、さまざまな企業さんに、食品を卸しているというような、問屋でございます。
で、小倉慶太郎さんはその小倉屋さんの何代目になるんですか。
はい、私で3代目になります。祖父が、起こした会社で、
はい。いつ頃ですか、それは始まったのは。
昭和21年に祖父が、山梨から出てきて、上国町というところで、創業しました。
ああ、そうだったんですね。もうじゃあ戦後の本当に大変な時期に。
そうですね。
みんなも物がなくてどこから何が買えるやらというようなごちゃごちゃした頃でしょうね。どんなだったんで
し
ょ
う
ね。
そうですね、昭和通りなんかに面して、商売をしてたんですけど、もうあそこ もう砂利道のガタガタな道でこうリアカーを引きながら商いをしてたというような話を聞いてます。
なるほど、じゃあその頃の苦労話も小さい頃お聞きにはなったことが
ある。いや、あんまり聞いてないんですけどね。まあ、先輩方、OB の人たちからよくそういう話を聞きます。
逆にね、一緒に働いてらっしゃる方たち、じゃあもうそういう仲間というその、社員の皆さんっていうのは長いこと小倉屋さんで働いてらっしゃる。
そうですね、長い人間はもう40年勤めていただいてるとか、結構ざらにおりますね。
それはありがたいですね。
そうですね。
じゃあ本当にしっかりとした柱が何本もある感じですね。
おかげさまで。はい、
じゃあその方たちが、いや、じゃあ3代目ちょっと話して聞かせるからっていうのでこうだったんだよってことを言ってくれるんですか。
そうですね。
はい、じゃあ静岡のその食の文化を支えてくれた一つの会社ということになりますね。
もう先人たちに感謝しかありません。
なるほど。でそれがじゃあお父様にお譲りになって、でお父様の代から慶太郎さんの代にということになるわけですね。慶太郎さんおいくつの時に継がれたんですか。
私が31の時ですね。
若社長、
2代目がちょっと他界しちゃったもんですから、それがきっかけで、2013年の1月から、継いでやっております。
これも嫌おうないですね。それじゃあね、じゃあ働いている方たちの方がよっぽど歴史も古く、
そうですね、
大先輩で、
もう心配した目で支えてくれて、今も そんな状態ですけど、
でも実はですね、この七軒町通りに、とてもおしゃれな長宝というマルシェ、スーパーマーケットができたらいつでしたっけ。もう、
そうですね、2016年の、11月11日です。
覚えやすかったですね。
今2周年ですね。
そうですね、でとてもおしゃれなスーパーができて、私も気になってたんで早速出かけてお買い物したら、
ありがとうございます。
とてもいいものがいろいろ買えて。
そうでしたか。
で今もね、しょっちゅう行ってるんですけども、あそこが実はお礼言われるように小倉屋さんの、スーパー。
そうですね、2号店っていう扱いではあるんですけども、やはり本当に多くの人に、小倉屋という会社を知ってもらいたいという意味も含めて、こう、空いた場所に出させていただきました。
で私全然その関係も知らなかったんですけど、いいもの置いてあるし、でお値段も手頃ですし、でお弁当とかお惣菜なんかがね、本当に静岡の味で美味しいんですよ。
いいなと思って、あそこのお店ねって話をしたら、あれ小倉屋さんの店だよねって他の人から聞きまして、どういうことそれっていうのでびっくりしたんですけど、ちょっとこうアンテナショップ的なとこもあるんですか。
そうですね、はい、子会社でメーカーの長宝食品っていう会社もう一個ありまして、
おのり、そちらの、はい、長宝のりの、はい、
その商品も、充実して取り揃えております。そこは海産物とか乾物、それから水産加工品なんかをこう主としてやらせてもらってる、メーカーなんですけど、はい、
じゃあ、そういう一般の人たちとか、あるいはお店の人たちが、はい、あそこで重宝するようにと、
はい、そういった意味もかけさせていただいて、はい、
成績いいんじゃないですか。
いやいやいや、まだまだ地道にやっております。
そうですか。なかなか珍しいものも置いてあったりするのでね、そこからもう一回こう静岡にある食文化っていうのが眺められるような感じになってますよね。
はい、あれは努力しております。はい、
はい、慶太郎さんの発案だったんですか。
そうですね、イメージはずっとできてたんですけど、なかなかそのきっかけがなくてですね、ちょうどいい場所が空いたもんですから、そこでちょっと勝負してみようということで、新規出店させていただきました。ま
あ、2年前という話が出たんですけど、実は2年前、今はねとても綺麗になってきてるんですけど、2年前その昔の姿のままでして、でマンションは大きいものができていたんですけれど、ポツンと長宝だけ急におしゃれな店がここにできたぞという感じだったんですが、次々に街の様相が変わっていって、
そうですね、
今や各のお店としてもとても華やかで綺麗でかっこいいですよね。
いやまだまだそんなおこがましいですけども本当に街が変わってきて、本当にみんなが七軒町、人手町変わったなってみんなが口を揃えて言えるような、言ってもらえるような、そんな町になってきましたよね。
ねえ、その中の一つ、大事なお店として今存在してるんですけど、まあ卸問屋さんがそういうお店をやるってなかなか珍しいのかなと思ったら、実は慶太郎さん、そういうスーパーマーケットなどでも修行したんですね。
そうですね、まあもうどこに商売がこう根付くか分かりませんから、ね、いろんな商品の知識であり、いろんな分野の、食にまつわることはいろいろ勉強したいなと思って、スーパーマーケットさんを中心にこう修行してきました。
もともとは地元の生まれですから、地元の関山中学へ行って、徳畑立花に行って、静岡産業大学に行って、でもその後そういう市内とか、それだけでは来たらず首都圏、サミットにもいたんですね。
そうですね、
もう首都圏では有名なサミットというスーパーチェーンありますけど、どんな修行だったんですか。
もう本当に同期が5、60人いましたけれども、はい、みんなで切磋琢磨して、はい、で、まあ、とにかく1年ぐらいは新入社員研修ということで、
1年もやってくれるんですか。はい、
そうですね、研修がとても整った会社さんでして、まあ青果、鮮魚、精肉、グロッサリー、惣菜、ベーカリーと全ての分野部門で、勉強させていただきました。
はあ、じゃあこれは力になったわけですね。
そうですね、
はい、今もね首都圏ってサミットというととても人気のあるスーパーですけど、はい、そうですね、そういうバックがちゃんとあるんですね。じゃあそのノウハウは重宝でも生かされてるんですか。
どうですかね。
なかなか控えめな若社長でいらっしゃいます。この後さらに深掘りしてみたいと思います。
FM ハイ日曜サロン、今日は小倉屋株式会社代表取締役社長小倉慶太郎さんにお話を伺っています。今かかっている曲がグリーンの遥か、この曲にはどんな思いがあるんですか。
はい、本当に家族愛をこう描かれたようなストーリー性のある曲になってまして、特にこのプロモーションビデオを見て聴いてるとすごく涙が流れるぐらい感動作なんですけども、幼い頃から電気屋さんに生まれた息子さんが成長していく過程の中で父と父親と喧嘩したり、で自分がなりたいものになるために単身上京する、そこで最後は父親と揉めて、そのまま飛び出してきちゃったという中で、なんかこうその後結局その息子は映画監督になって、で父親と母親をこうその試写会に招待して、でその自分の作った映画を見てもらうという中で、最後父親と母親が来てよかったなというようなストーリーになってまして、 はい、非常にその息子の親孝行、親のその子供に対する愛情っていうものをよく分かる作品でした。
このお父さんと息子っていうのはまた独特の感覚があるみたいですね。自分とも重なるところが、
そうですね、そういうところでしたね。
お父さんともこう揉めることもあったんですか？
ありましたね、はい。
まあ、今は思い出になってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、
その時はやっぱこう感情的になってわからないですけど、後でこう振り返ってみて、あの時言われたことはこういうことだったんだなって、誰しもが、ね、経験するような話だと思いますけども。
そうですね、
はい、
そして今やご自身も父親となられてますから、はい、両方の思いが分かりそうですね。
そうですね、
はい、ご家族との過ごす時間というのはありますか？
できるだけ子どもたちと一緒にいるようにしてますし、なんかその時間がもう愛しくてできるだけ作りたいなと思ってまして、早く家に帰るようにしてますね。
はい、食品をね、はい、扱ってらっしゃって日常のその生活と密着したお仕事ですから、ご自身の生活の中にもね、それちゃんとこうフィットしてスライドしてきますもんね。
そうですね、はい、
今日何食べたのっていう話とかね
そうですね、
全部つながりますもんね。お子さんたちにはどんな風になってもらいたいとかっていうことは考えてますか？
そうですね、そんなにこう立派になってもらわなくてもいいですけども、心優しい人間にな、人に対して思いやれる、人間になってもらいたいなと思います。
でも後継ぎさんとしてやっぱり育てなきゃとかあるんじゃないですか？
まあまあ、そういう時代じゃどんどんなくなってくるかもしれませんけどね、できればっていう気持ちは少なからずありますね。
その奥様とはどこで出会われたんですか？
そうですね、妻は、知人から紹介してもらって、
あ、はいはい、
まあ、お見合いじゃないですけど、なんか そんな形で、信頼できる人に紹介してもらったっていう経緯ですね。
いいですね、人とのつながりが全部人生に関わってくるんですね。その辺も小さい時からずっとやはり地元で生きてきたっていうこともあるんではないかと思いますが、さあ小中学校の時代どんなお子さんだったんでしょうか？は
い、まあどこにでもいる普通の子供だったと思いますけど、まあみんなこう休み時間は急いで外に出てサッカーをやると、もう本当に静岡市内の小学生はみんなそうだったんじゃないかと思うぐらいみんなサッカーバカでしたね。
サッカーシューズ必ず持ってましたもんね。
そうですね、
普通考えられないですよね
そうなんですよ、少年団に所属してなくてもみんなサッカーをそれなりにやってきたという人が多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、多分慶太郎さんのお父様の時代はそれが野球だったのかもしれないですけどね。今やそうですね、サッカーですよね。女の子もやりますもんね。
女の子もやりましたね。
腕前良かったんですか？
まあまあ人並み以上にはやれてました
というわけで運動神経はあるということですね。
いやいやどうか分かんないですから
体つきもね、とても綺麗な体をしてらっしゃって、きっと今も健康なんだろうなというふうに思います
いやいや、はい
体を動かすことお好きなんですね。
そうですね、
はい、あちこちに遊びに行くことができるとしたらどんな遊びを今したいですか？
そうですね、まあやっぱり体を動かすことといえば今ゴルフぐらいしかしてないんですけども、はい、自然に囲まれてね、気持ちよく一日運動にもなって、いいスポーツだなと思ってます、はい、
じゃあ今や今度は同じ球技でもずいぶん小さい球になりましたけど、
これがまた当てる、うまく当てるのが難しいんですけど、ね、
不思議ですね、そこにあるのにね動いてないボールなのにっていうね、まあ、これ広いところをグリーンの中を歩いていくっていうのもいいのかもしれないですね。お仲間ともいろんな活動してらっしゃるんですか？
そうですね、今は一般社団法人静岡青年会議所という、JC と言われる団体に所属させてもらってまして、理事なんかも経験させていただいて、本当にこうみんなまっすぐこの町を良くしたいという志を強く持って、自分のことより誰か人のことっていう考え方で一生懸命やってますね、はい、
自分のことより人のこと、 町の方、うん、おこれは心強いんですけれど、JC の皆さんいろんな職業、うん、多岐にわたってるんじゃないですか。じゃあ仲間も増えますよね、うん、そこでね。
普段こう知り合うことのできないようなあの職種の方が多いもんですから、まあいきなり中学校の先生となかなか知り合うことって なかったり、まあ弁護士の方もいれば、うん、普通のあのサラリーマンやってるおられる方もいれば、まあ、本当に職種は多種多様で、まあ、いろんなつながりが持てるなっていうところで、まあ実際にねこうみんなそういったところを人脈作りでも、非常にあの入ってよかったなと思ってるんじゃないかと思います。
そうですよね、はい、お互いにあのつながりができていて、うん、有機的につながれば町もがっしりベースが出来上がりますもんね、うんうんうんうん、でもじゃあそういうイベントで食べ物が欲しい時っていうのはもうじゃあ頼むねってなりそうですね。
まああの頼りに してもらってるところもありますね、はい、
そういうその、食もかなりの数を扱ってらっしゃるでしょ、グライさんどのくらい、
そうですね、まあ3万ぐらい3万点ぐらいはあるんじゃないかと、
簡単に言われちゃいましたけど食材3万点なんてなんか想像もできないし、
そうですね、
思いもつかないですけど、そんなになるんですか、これどうやってこの身につけていくんですか、そういう種類があるとかどういうものがいいとか悪いとか選ぶわけですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱり我々はその生産者さんであり メーカーさんでありとこうつなぐあの間にある中間の立ち位置でもですから、それをお客様にどうやって届けるか、まあ、やはりその情報が一緒になってセットになってこうお届けしないとその価値は伝えられませんから、やっぱりメーカーさんとのこのコミュニケーション、これはどういった商品か、まあ、いろんな付加価値をこうちゃんと理解してそれをお伝えしていこうと思ってます。
日々勉強ですね。
そうですね、もう覚えることが多すぎて大変ですけど、
はい、食っていろんなブームもあるし、
そうですね、
で私たちの好みもどんどん変わっていって、
そうですね、
甘いのがいいのか硬い方がいいのかそれから、あの辛いのがいいのか、もう本当に違いますもんね、年齢も違うでしょうし、その辺っていうのはどうなんですか、分布はどう考えてるんですか静岡の味ってその地元の味もありますよね、
そうですね、根付いたものっていうのは地域性っていうのは非常に静岡は強い方ですよね。
あ、そうですか、
でそんなにはこうあれなんですよね、こう昔からこれを食べてるっていうものをこう浮気しないというか、あの好きなものはずっと食べ続けるっていう市民性もあるような気がしますね。
あ、そうなんだ、はい、だこのじゃあね、海苔だったらもう重宝とかって決めてるってことですね、
そう選んでいただけるとありがたいですけど、よくね、有名な話ですけど静岡でこう新商品をテストマーケティングして静岡で売れたらじゃあ東京で売ろうかみたいな、そんな話もあるようですね、
今もそうなんですかね、やっぱりね、平均的な、の日本の平均であるということなんでしょうね。そうなってくると、まあ、今後のこともいろいろ考える時間も必要かと思いますが、いつ社長っていうのは考えてるんですか、そういうこと今言ったようにね、その市民活動としての JC の活動もありますし、それから小倉屋さんというと、市場の中に入ってますから、で、ベーテル静岡なんていうすぐ近くのね、あの朝方での活動もありますし、で自分のもちろん職業のこともありますし、ご家族も大事にしてらっしゃるようだし、いつどうやって作戦練ってるんですか。
まあもう絶えず考えてますね、もう。でもやっぱりこう寝る前にこう考え出しちゃうとこう眠れなくなっちゃいますんで、できるだけそこはリセットするようにしてます。
そうでしょうね深く考えていく、小倉さんの頭の中にある未来はどんな風なのか、この後伺ってみたいと思います。
FM ハイ日曜サロン、今日は小倉屋株式会社代表取締役小倉圭太郎さんにお話を伺っています。多分お招きした中で一番今のところ若い、
あ、そうでした、
社長さんではないかと思いますが、静岡市をこれからどんな風にしていきたいっていうようなお話を皆さん仲間でしていらっしゃいます。
そうですね、私なんぞがそれを言うのはちょっとおこがましいんですけども、 本当にやっぱり一番今の課題っていうのは人口問題だと思いますし、どんどんどんどん静岡市もね70万人を切っちゃって人口が減っているという中で、やっぱりこう静岡が元気になってほしい、それが一番の強い思いで、まあ、静岡の魅力をもっともっと一人一人の市民が語っていただけるように、それからまあ静岡っていい街だなと他県の人が思っていただいて、静岡にまた何度も何度も来ていただく、そういった交流人口を増やしていく、まあ、こんなことも考えながら、街を良くしたいということを一つ一つなんか、小さなことから積み重ねてやって考えております。
ありがたいですよね。でそして小倉屋さんとしては静岡中央卸売市場、こちらにね大きなマーケット持ってらっしゃるわけですけど、
正確に言うとこの静岡中央卸売市場の隣にあるのが流通センターという卸団地になりますので、
それをどうも市民としては一緒にしてしまうんですけれど、
わかりづらいですね。
はい。でこの協同組合静岡流通センターというのがありまして、その中に入ってらっしゃる、ということになるんですよね。これも大きな団体ですよね。
そうですね、50社近く今組合に加盟してまして、まあ、ABCD ブロックとそれぞれのブロックがあって、まあ、食品関係はだいたいこのブロック、こっちは、繊維関係、まあ、いろんなそういった区分けがされてまして、それぞれが活動してますね。
食べ物だけじゃないんですね。
そうですね、はい。
で意外に知られてないのが、これ私たち一般市民も行っていいんですね。
そうですね、ぜひともお待ちしております、流通センター非常にね楽しいところですので、はい、ぜひともお越しください。
で特にこの年末年始が控えてますから、いろいろ欲しいものが増えてくる時期なんですけど、なんかお買い物ガイドお得情報いただけますか？
そうですね、水産品、お正月準備品と言われるようなものでいうとエビカニイクラであったり、
欲しいです、
数の子であったり、
欲しいです、マグロなんかも欲しいですね。
そうですね、マグロも、
鮭とかね、ホタテ、魚介類いいですね。
そういった新鮮でいいものをお安く提供させてもらってます、またおせち、何ですか、伊達巻きかまぼこ、
きんとんとか、そういったものですね、たつくりとか、
そういったものも充実させていますので、
これは、それぞれこう普通に市場を歩くように歩き回って購入することができるんですね。
そうですね、はい。
駐車場も割と広いですよね。
そうですね、はい。
だからたくさん買っても車で行けば安心ですね。
そうですね、
はい。年末年始用っていうのはいつ頃から並ぶものですか？
そうですね、12月に入ってこう並べ始めるものもあれば、12月の下旬以降ですかね、だいたいいつもクリスマスを過ぎてからそういった商品というのは並び始めると思います。
特に多くなると、そっか、クリスマス向けはいかがですか？
そうですね、クリスマスに関してもこうチキンですとか、まあ、ケーキ、そんなものも販売しています。
ねえ、はい、これも見に行って時々足を運ぶと楽しそうですよね。
ありがとうございます。
こちらの協同組合静岡流通センター自体も、来年で50周年、
はい、
まあ、これはまたなんか大きなことを。
そうですね、我々はその詳しいことはわからないんですけども、はい、もう50周年に向けていろいろ準備を理事の皆さんで進めていまして、まあ、こうもっともっとね流通センターの認知度も上げていきたいと考えておりますんで、まあ、そういったこともちょっと、気に留めてもらえたらなと思います。
そうですね、はい、まあ、静岡の街をもっと良くしたいっていうことを発言していただいたんですけど、静岡を語るときにやっぱりその食って外せないですもんね。
そうですね、本当に食資源が豊かですからね、まあ、本当に食に絡む企業さんも多いんじゃないかと思いますね、
若い人たちの食の好みっていうこともね、取り入れる同じ世代としては、いろいろとまた範囲も広がるんじゃないかと思いますが、会社としては来年はどんなことを考えていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、我々やっぱり地道に地道にお客様との信頼を、得ていく、それだけでありますので、何か派手なことをやるというよりかはお客様と密接にお話をして、まあ、お客様のお役に立てればいいなと、そういうふうにいつも考えております。
そうですか、まあ、これねぜひね、七軒町の、フードマルシェ情報に行っていただいて、 買ってみればわかると思いますけどね。私は実際買ってみて、うわすごいな、こういう会社があって静岡の食を支えてるんだって、もうファンになってしまいましたのでね。これからも美味しいものを手頃な価格でよろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
今日はどうもありがとうございました。はい、
こちらこそありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は小倉屋株式会社代表取締役社長小倉慶太郎さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。